今日のメッセージを聖書の箇所を拝読します。マルコの福音書第1章9節から13節。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊は鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。それからすぐに御霊は御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていた。今日のメッセージ、一山先生からお願いします。私の愛する子と対してお願いします。
私たち家族が住んでいる借家において、私は2階の部屋を書斎にしてメッセージの準備をしています。窓の外には木の枝が風に揺さぶられる姿が見えます。また鳥たちも鳴いていて、この鳴き声がまるで BGM かのように響いています。ですから私は何か音楽をかけなくても鳥の BGM を聞きながら、メッセージの、準備という、そういう感じです。とても恵まれた環境で聖書と向き合うことができることを感謝しています。また昨日の子ども食堂も本当に大勢の方々が来られたことに神様に感謝をいたします。では、順番に見ていきます。9節から見ていきたいと思います。イエス・キリストが公に活動を始めるその少し前に、バプテスマのヨハネが悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。悔い改めのバプテスマとは、人々が自分の罪を告白して神様に心を向けること、そしてその証として水によるバプテスマを授けてもらうこと、そういう意味がありました。バプテスマのヨハネの噂はユダヤ地方だけでなく多くの地域に広がっていきました。それでガリラヤ地方の田舎町ナザレという村に住んでいたイエス様もわざわざその噂を聞いて、わざわざヨハネのもとにやってきたのです。マルコの福音書ではこの時の詳しい様子がもう省略されています。単純に出来事だけ記されています。一方マタイによると、ヨハネがイエス様にバプテスマを授けるのをためらったんだということが記されています。ヨハネはどうしてこんな私がイエス様とあろうお方にバプテスマを授ける資格があるのだろうかと疑問に思ったのです。である人々はそもそもイエス様は神の子であって何一つ罪のないお方ではないか、罪がないのに悔い改める必要はないのではないかと考えるかもしれません。確かにその通りです。イエス様は私たちのように悔い改める必要はないのです、罪のないお方ですから。 クの福音書は、まあ、この時起こった出来事を、まあ、シンプルに記す、まあ、出来事を、まあ、書いてあるだけにとどまって、いて、私たちの心に次々と浮かぶ、そんな疑問に対して完全に沈黙しています。そしてそれがマルコの福音書の特徴なのです。まあ、どうして書いてないのと思われる方もいられるかもしれない。しかしそれがマルコの福音書の特徴なのです。まあ、だから書かれていないことに目を向けていくのではなくて、はっきりと記されていることが何なのか、はっきりと記されているところに目を向けていけばよいのです。ただ、まあ、マタイによるとイエス様がヨハネからバプテスマを授けていただいたのは正しいことなんだと記されています。つまりイエス様は私たち人間に対して模範を示してくださったんだと。イエス様は罪なきお方でした。しかしながらヨハネからバプテスマを授けていただくことによって私たち人間に対して悔い改めて心を神様に向けることの大切さ、それを示してくださったのです。また洗礼、バプテスマを受けていない方々に伝えたいことがあります。それはイエス様を救い主として受け入れているならば、受け入れることができたならば、そして洗礼を受けたいという気持ちがはっきりと出てきたならば、ぜひ早めに洗礼を受ける決心をしていただきたいのです。もう待つ必要はなく、もうそうなったら洗礼を受けたいと申し上げればよいのです。それが神の御心であって、神に喜ばれる正しいことだからです。ただ、まあ、焦る必要もないのです。自分の周りの人々が洗礼を受けていくからといって自分も受ける、そういう動機ではなくて、自分自身が本当にイエス様を信じている、洗礼を受けたい、そういう気持ちが湧き起こった時にこそちょうど良いタイミングだと言えるのです。そしてその時が必ず来るんだと、まだそうでなくてもそういう時が来るんだと信じて神様に祈っていくのが良いのです。10節11節に進みたいと思います。これらの箇所で言わんとしていることは、聖霊と父なる神とイエス様とが密接な関係があるということ。聖霊、父なる神、イエス様、これが密接な関係があるということです。言い換えると三位一体なるお方について記されています。まあ、三位一体とちょっと難しい専門用語が出てきましたが、まあ、三位一体は正統的なキリスト教ならばいつの時代でも皆受け入れている教えです。昔の時代においてこの三位一体が聖書の教えなのかどうかということで大論争がありました。というのも、この教えはどうも人間の理性では理解しがたいからです。また人間の知能によって説明しようとしても限界があるからです。まあ、確かに似た説明はできる。しかし、それが本当に三位一体なのかというと違う。そういう意味で人間の知恵とか知識によって説明しようとしても限界があるのです。まあ、興味のある方はぜひ、まあ、三位一体に関する詳しい本を読むと良いでしょう。でもそういうのがちょっと苦手だと思う人もおられると思います。まあ、苦手だと思う人は、まあ、シンプルな、まあ、シンプルに信じればいい。聖書に書かれていることを素直にそのまま受け入れる、受け止める、まあ、それで良いと思うのです。つまり父と子と聖霊という3つの威嚇があって、 しかし父と子と聖霊は一体なんだと、それをそのまま本当のことなんだと受け止めればよいのです。さて十節では、イエス様がバプテスマを授けてもらった時に御霊あるいは聖霊が鳩のように下ってきたとあります。このような形で聖霊はイエス様のことを証ししているのです。そして11節では、天からの声がしたとあるように、父なる神がイエス様のことを私の愛する子と証言しております。こう証言することによって、イエス様がどういう立場なのかを示してくださったのです。イエス様は私たちの罪を許すために十字架にかかるという目的で神の子でありながらも地上世界に使わされました。その役割はイエス様ご自身から出たのではなくて、父なる神がイエス様に与えたものなのです。またその役割を果たすことができるのはイエス様以外におられない、つまりイエス様こそが唯一の救い主なのです。誰もこの代わりはできないのです。10節11節で何を言おうとしているのかを読み解くのは結構難しいです。しかしとても重要な内容が含まれていることに心を留めたいのです。もう一度説明すると、イエス様は父なる神によって愛する子、この愛するというのを言い換えると唯一の子と訳すこともできます。愛する子、言い換えると唯一の子と証言していただきました。このことはイエス様こそ人々の罪を許すために地上世界に使わされた神の御子なんだということを意味しています。アルタン教会では賛美歌21ですが、聖歌を使っている教会だと聖歌392番、神は一人子をという、曲が、あります。そこには神様がどれほど私たちを愛しておられるのかが歌われています。その愛がどれほど偉大なものなのかに気づかされるとき、私たちの心には中には神様をもっと愛したい、もっと愛したいという思いが強まっていくのです。しかしながら今日の箇所を通して、私たちは神は一人子イエス様を心から愛しておられるんだということに目を向けていきたいのです。神はイエス様を愛しておられるんだということ、人間の親ならば誰であっても自分の子を愛するものです。人間の心に与えられているその親の子供に対する愛はとても素晴らしいものですけれども、限界もあります。一方、神様が一人子に注ぐ愛は無限の愛だと言えるでしょう。イエス様に対してそのような父なる神の無限の愛が注がれたのです。さらには聖霊がイエス様を証しすることによって、聖霊とイエス様とが特別な関係にあることがここに示されているのです。賛美一体については、分かったようで完全には分からない不思議な教えです。ですから私も賛美一体を説明するにはいつも苦労をするのですが、おそらく天国に行ったらはっきりとどういうことなのかが分かるでしょう。12から13節に進みます。12節の冒頭で それからすぐにとあるようにマルコでは主イエスがバプテスマを授けてもらった出来事とサタンの試み悪魔の試みとの間に時間がとても短かったんだということが強調されています。バプテスマを受けたのとサタンの試みとの間は本当に短い、どれぐらい短かったのかははっきりとは分かりませんが、かなり短かったということが強調されています。ここには御霊すなわち聖霊がイエス様を荒野に追いやったとあります。で、聖霊はいつも私たちを良い方向へ導いてくださるかというと、実は私たちの思いを超えてそうではないこともあるのです。人間の感覚では良くないなという聖霊の導きも、存在するのです。11節においてイエス様が、イエス様が御霊と父なる神によって祝福を受けております。そうかと思えば今度はその直後に御霊が荒野という暗闇の世界へ追いやったのです。暗闇の世界に追いやがる、このことは今の時代の私たちも似たようなことが起こりうるんだということをほのめかしています。そんなことはあってほしくない、しかし現実には暗闇の世界に追いやられてしまうことがある。ある人は洗礼を受けるときに救われている喜びで満たされていた。しかしその直後から試練にあって教会から足が遠のいてしまったと、どこの教会でも似たような経験があることだと思います。よくあるとは言いたくないんですが、たまにはそういうことが起こるのです。ですからそういうことにならないように洗礼を受けた後でもしっかりとイエス様につながっていくことが大切なんだということを学び取っておくことが良いのです。洗礼を受けて終わりではなく、しっかりとイエス様につながり続けることが大切なのです。で、多くの人にとって聖霊が荒野、つまり暗黒の世界へと導くということは、受け入れがたいことかもしれません。なぜ聖霊が私たちにとって都合の悪い方向へと導くのか全く理解できないと考える人もおられるでしょう。でも現実には私たちの人生の中でしばしば試練というものが存在し、それらの試練が一時的に私たちの信仰を揺さぶることがあるのです。でも大切なのは、私たちはイエス様が取り出してくださっている天の右の座においてイエス様が取り出しの祈りを捧げてくださっているゆえに、その試練を乗り越えることができるんだ、試練は乗り越えることができるんだということを覚えておきたいのです。私たちが試練を乗り越えることができるとき、今までよりも神様との関係がより深くなっていくのです。そして人生において何度も何度も試練を経験し、その都度信仰が強められていくのです。そこに目を向けることができるとき、私たちはたとえ今試練の中にあったとしても主にあって希望を見出すことができるのです。旧約聖書のモーセの時代において、エジプトの奴隷状態から助け出されたイスラエルの民、しかしイスラエルの民は40年もの長い期間ファラオをさまようという試練が与えられたのでした。すぐに約束の地に入れなかった。荒野という 界で40年間もさまよったのです。モーセをはじめイスラエルの民の不信仰のゆえにアラノをさまよわなければならなかったのでした。一方イエス様は40日間アラノにいてサタンの試みを受けられました。でこの試みが何であったかはマルコでは省略されています。しかしマタイやルカを読むと具体的にどういう試みだったのかが示されています。で今日はその部分は取り扱いません。中心ポイントではありませんので扱いませんが、マルコが、マルコの福音書から何を読み取ればいいのかを見ていきたいと思います。マルコでは13節でイエス様が野の獣と共におられたとあります。これがマルコにだけ記されている、内容です。野の獣と共におられた、これは例えばサファリパークのような楽しいイメージではありません。そういうことではないのです。そうではなく死と向き合わせ、死と向き合わせは過酷な環境に立たされていたということを意味しているのです。とても危ない、命を落とす危険がある。イエス様が受けた試みというのは人間では簡単に打ち負かされるほど激しいものだったことを、ほのめかしています。だから御使いたちがイエス様を野の獣から守る必要があったのでしょう。旧約のダニエル書でダニエルたちがライオンのいる穴に投げ込まれましたが、しかしダニエルたちはライオンに襲われることがなかったようにイエス様も御使いたちによって野の獣から守られたのです。こうしてイエス様はアラノでの過酷な生活に耐えることができて、またサタンの試みに勝利することができたのです。そしてこの後イエス様は本格的に宣教活動を繰り広げていきます。そして同時にサタンとの戦いも激しさが増していくのです。でもイエス様は決してサタンに負けることがないのです。今日の箇所はイエス様が本格的に宣教活動をする前の準備段階、準備段階にどういう出来事があったかについて記されています。イエス様が人間であるヨハネからバプテスマを授けてもらったことは私たちに悔い改めた上でバプテスマを授けてもらうことが大切なんだという模範を示してくださいました。それゆえイエス様を信じている人々がバプテスマを授けてもらうことはとても良いことなのです。またバプテスマを受けた後でもそれで終わりではなく、私たちは信仰生活の中で神様に対して罪があることが気づかされたならば素直にそれを告白して悔い改めの実を結んでいくことができるように祈っていくことが大切なのです。自分の努力で頑張ろうとするのではなくて神様に祈っていく、神様助けてくださいと祈っていくことが良いのです。ある人々は洗礼を受けた頃のあの喜びがずっと続けばいいのにと思うかもしれません。ところが洗礼を受けた後必ずと言っていいほど、人生のどこかで試練を味わうこととなるのです。すぐに試練がやってくるというわけではありません。でも長い人生で考えていくと必 必ず誰であっても試練を味わうのです。正直試練に遭っているときは神様に感謝するという気持ちが湧き出てこないこともあるでしょう。感謝だとはどうしても思えない。教会から足が遠のく、そんな気持ちになることがあるかもしれません。でも私たちに与えられる試練は決して乗り越えることができないものではありません。むしろ脱出の道が備えられているとの聖書の約束に心を留めていきたいのです。父なる神は一人子イエス様に対して私の愛することを証言してくださいました。父なる神のイエス様に対する愛は人間に与えられている愛よりもはるかにはるかに大きく無限大のものです。そのような愛を受けているイエス様は私たちのために命を捧げてくださいました。イエス様の十字架の愛に心から感謝をいたしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとあるように、神様、あなたはあなたの一人子を心から愛している、その大きな愛を今日私たちは知ることができたことを心から感謝いたします。どうかあなたの大きな愛で私たちの心を喜びで満たしてください。どうか私たちの目をはっきりと開いてくださり、あなたの愛の大きさがどれほど大きいかに気づくことができるようにしてください。私たちは私たちの人生の中で試練が何度も何度も訪れます。しかしその都度あなたが脱出の道を備えてくださっていることに心から感謝いたします。どうかどのような試練が襲いかかってきたとしても、それを乗り越える力を私たち一人一人に与えてください。私たちの教会には今試練と戦っている方もおられます。どうかあなたの守りと助けがありますようお願いいたします。すべてを益としてくださるあなたに期待し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。